Spinner。伊藤忠、Dear Life, Dear Future。Brought to you by 伊藤忠、SDGs Studio。伊藤忠 SDGs スタジオからシェリーがお送りしています。Dear Life, Dear Future。ここからはゲストと一緒にお送りしていきます。今回お迎えするゲストはモデルタレントの井手上漠さんです。こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はじめまして。
はじめまして。
よろしくお願いしま す。今日めちゃめちゃ楽しみなんですけれども。
私も楽しみです。
あ、本当ですか。
はい、もうテーマがですね、はい、もう私の得意というか得意分野みたいなものも。
あら、
はい、
嬉しいです。いろいろ話してもらえるのを。
はい。
さあ、漠さんですけれども今何歳ですか。
今19歳です。
19歳ってことは、はい、あのちょうどちょっと不思議な年齢の人ですよね。
そうですね。
突然4月から突然あなたは成人ですって言われた人たち、は
い、そうですそうです
ね。
そうです、
はい、そうか。なんかどんな気持ち。
いやもう実感は全くなくて、なんかそれこそやっぱりいろんなところで成人を迎えてどうですかとか言われるんですけど、やっぱり私の中では20歳からが成人で、それこそお酒を飲める年になれば成人っていう感覚だったので、すごくなんかそのお酒は飲めないのに成人を迎えたっていうこの感覚が慣れないので、私の中ではまだ成人じゃないと思ってます。
あ、
は
い、なるほどね。
ちゃんとお酒が飲める年になってから成人と思うようにしようかなみたいな。
そうかそうか。
感覚ですね。
じゃあそんなにそこはこうなんかこう意識してないというか。
そうですね、全然意識してないって感じです。
そうなんですね、
はい、
井手上さんがこうジェンダーについていろいろ意識するようになったのっていつぐらいですか。
ジェンダーはもうそれこそ私はちっちゃい時からプリキュアが好きで、う
ん
う
ん、
でもう可愛いお人形が好きで、
うん、
で保育園の時とかも結構女の子たちとおままごとをしたりとか、うん、リカちゃん人形で遊んだりとかっていう性格の子だったんで、うん、そのもう本当そのまま過ごしてたんですけど、小学校高学年ってこう、うん、男女の区別ってあるじゃないですか、
はいはいはい、
体育着替える前に
あの
教室分けられたりとか、うん、で私はもちろん区別というのは大切だと思うので、うん、なんかその中で男子に分けられた時に、うん、こう男子の中で浮いた存在になってしまったんですよね。いつも女の子といたので、うん、やっぱ男子がこうちょっと変わった目で見るようになり、それでこう、ま、高学年小学校の時ってこう思ったこと口にするじゃないですか、うん、小学生って。だから私はまあ普通にこう存在がちょっとこう浮いてたんで気持ち悪いとか言われるようになってしまって、なんかそれでその時の私はまあ心も未熟でしたから、うん、すごく思い悩んでしまって、うん、そこから自分って何なんだろうとか調べたりとか、自分ってもしかして性別変わってるものなのかなとか意識するようになりましたかね、う
ん
う
ん。そこで小学校高学年になるまではそこの違和感というか自分の普通と人の普通が違うとか、うん、そういうことはそんなに思わなかった。
全然考えてなくて、普通に髪も長かったですし、うん、それこそ好きなことを好きなだけしてもう普通の子供っていう感じでしたね。
そうなんですね。じゃあ、
はい、
そういう意味で言うと例えば、はい、家庭環境的に、はい、なんか男の子なんだからこうしなさいとか、はい、女の子はこうしなさいみたいなのをあんまり言われないお家だったんですかね。
うちは母子家庭で姉が一人と母と私の3人家族なんですけど、結構こうなんだろう男らしさみたいなものに触れてこなかったっていうのもあるんですけど、でもお母さんはもう全然、あの好きなことを好きなだけさせてくれるお母さんだったので、お母さんがこうしなさいああしなさい男らしくしなさいっていうことはなかったんですけど、やっぱり世代の、あの違いっていうのもあって、うん、おじいちゃんおばあちゃんはやっぱりどうしてもその私が可愛い服を着たりとかお人形で遊ぶというのを好まなかったですね、はい、
小学校の高学年になって、はい、周りからちょっとそういうね、はい、ひどい言葉を言われたりとかして、はい、なんか自分の中で変わったこととかありました。
めちゃくちゃありました。もう髪はいつもお母さんが切ってくれてたんですけど、うん、初めてあの私美容院に連れてかれて髪を切るの泣いて嫌がるぐらい泣いてもうあそこの辺泣いて走り回るぐらい嫌で、ずっと長い髪が良かったんですけど、その初めて人に気持ち悪いっていうことを言われて、じゃあどこが気持ち悪いんだろうとか、うん、初めて自分を客観視したんですよね、
うんうん、
で小学高学年小学校の高学年ってあんまり自分を客観視することってあんまないじゃないですか、うんうんうん、だからそこで初めて自分を客観視して、じゃあなんで気持ち悪いと思われるんだろうと思った時に、うん、男の子なのに 髪が長いからって思ったんですよ。ですごく可愛いものも好む性格だったので、もう服装もなるべく一般的な男性って言われてる服装をしたりとか、髪を短くしたりとか、はい、もうとりあえず私小学4年生からずっと美容が大好きで、美容を学ぶことがもう自分の趣味だったんで、なんかその中で美容ってすごく容姿を変えて、それで中身を輝かせるものじゃないですか。なんかその中でこう好きなものをまとえないとか、好きな髪型で入れないっていうのは、
ストレス、
そうですね、今でもきっと辛いと思うんですけど、それが小学5年生の時の私はもう多分ほとんどうつ状態で、なんか私本当めちゃくちゃ明るくて、もうクラスの中でもめちゃくちゃ話すようなタイプで、人を笑わせるようなタイプだったんですけど、もうそこから結構クラスの隅にポツンといるような性格に変わってしまいましたね。なんか心から楽しめるものがなくなった、好きを奪われたので、好きなものを奪われてしま
った、
はい、そんな感じでしたかね。
そういうのってこう相談できる人はいたんですか？
これがまた いたのかもしれない。私はずっと大親友の女の子の友達がいたので、その子に相談しようと思えばできたんですけど、その子でといることでさえその子に申し訳なかったですよね。なんか、なんだろう、私が気持ち悪い存在として見られてて、もしその子と一緒にいて、その子も浮いた子だって思われてしまったら、私は友達がいなくなると思ったんですよ。だからその子とは今、和解してますし、とても仲良しなんですけど、その時の私はもう男の子といることしか自分を守ることができなかったので、なんかそうですね、しかもお母さんにもやっぱ言えなかった、母子家庭っていうのもあって、
心配させたくないから、
そうですね、なんかそのずっと働きっぱなしだったんで、その仕事の方で悩んでることもやっぱりそんな大きい家じゃないからやっぱ分かってしまうし、その中で自分の学校の出来事をああだこうだ言うこともなんか嫌でした。
ね、いやもうなんかすごい全然違うけど、全然違うし、私がこれを言うことでなんかもし井手上さんのなんか経験をちょっと過小評価するようにしちゃったら本当ごめんなさいなんですけど、私もう4年生の途中で日本の学校に入って、それまでアメリカンスクールで、でもすごい活発で、もうすごいもう人を笑わせるのが好きだったのが、やっぱこうあんまり発言、女の子が静かにしなさいみたいな、なんかあんまり目立つのはなんかあの子何みたいな空気になって、あ、はい、こんな感じって思って、でそのやっぱりその時にすごい仲良くしてくれた女の子がいて、
はい、
それもやっぱり自分だけがすごいこうなんかみんなにハブられてるって気づいた時に、すごい親友なのに、私もその子に申し訳ないって思って、
そうなんですよ、
で学校にハーフの子が転校してきた時に、はい、あ、これでこの子と一緒にいればいいんだ私はと思って、この私の本当は親友なのに、はい、この子から離れてあげられることができるって思ったんですよ。で後で、もちろん後に大人になって連絡した時に、はい、すごいそれは自分は悲しかったって、仲良しだったのに、その離れたのが悲しかったって、でも私はすごい変な正義感で、その子、私が一緒にいることでその子がなんかこうチャリティーじゃないですけど、私のために頑張って友達でいてくれてるって勝手に思っちゃって、はいはい、なんか子供の時ってそういうのあるんですよね。
ありますよね。
素直に友達にありがとうって思えばいいのに、変になんか気使っちゃって。
そうなんですよ。なんか学生社会だからこそみたいなとこもあると思うんですよね。小さい世界だからね。今こう社会に出てみたら、そんなこと気にしなくても逃げれる場所っていっぱいあるし、
そうなの。
でも空間、教室の空間の中でやっぱ逃げる場所ってどうしてもないから、で小学校の頃ってやっぱ自分を守ることで精一杯だと思うんですよね。周りに合わせることが全てって思いがちで、だからも
う
私もそうするしかなかったですね。で
今の学生ちゃんに本当に言ってあげたいですよね。
そうなんですよ、
全然それが全てじゃないから。
そう、
学校は本当に人生で言うと、もう一つまみ一瞬だから
本当にそう、
大人になったら好きな人と友達になれるし、
そうなんです、
嫌いな人と離れることができるんだよっていう、
なんかそれも私まだ今19なんで、はい、この前高校卒業したばっかりなんですよ。でそのやっぱ学生社会だけでのコミュニティでしか価値観がなかったんですけど、やっぱりこの職業をしている中で、そういうジェンダーに対する考えを持っている大人の方たちと関わる機会がある中で、その大人の方たちはやっぱり今の自分は全然苦じゃないって言うんですよね。この東京にいれば全然そんな人たち、同じコミュニティの価値観を持った人たちなんて山ほどいて、言い方はあれだけど逃げるという形でそこに逃げ込めば全然楽でって言ってて、あ、大人になればそういう風にできるんだって、私もそこで初めてその価値観を覚えたので、あ、なんか学生社会だからこそ っていうのもあったのかなって思ったんですよね。
そうですよね、はい、じゃあ、まあ高学年で髪を切って見た目とか服とかもあえて、はい、いわゆる男の子みたいなイメージに合わせて、はい、自分らしい服とか見た目じゃなく、はい、なんかちょっとこう演じるようになるというか、
そうですね、偽った自分で生きるようになりました。
でもそんな井手上さんが少しだけこう自分を取り戻すきっかけというか、はい、自分らしさを見つけるきっかけになったのは14歳の時に参加された少年の主張全国大会というものがあったんですよね、
はい、
で、この時に発表したテーマがカラフル、
はい、
これすごい14歳でこのカラフルっていうトピックというか、はい、そのね、いやすごいなと思ってい
や、なんかまずその前になぜ私が、うん、今まで自分のことを発言できない性格だったのに、うん、そんな大きな舞台に出れたかっていうところを話したいと思うんですけど、
はい、お願いします。
その弁論大会の時は14歳なので中学3年生なんですけど、うん、私がの一番の人生の中での一番の転機は中学2年生の頃になるんですけど、
うん、
お母さんが私のことを救ってくれたんですね、
うん、
で私は今まで学校で会ったこととかをお母さんに話したことは一度もなかったし、自分がこんなことで悩んでて自分のは LGBTQ のどれなのかもわからない、それが怖いとか、うん、そんなことも一回も話したことがなかったんですけど、やっぱ親って気づくんだって思ったんですけど、うん、ある日部活から帰ったら呼び出されて、でそこ座ってみたいな感じでちょっと真剣な空気になって、
うん、
でまず最初になんか性別の対象を聞かれ、恋愛対象か、恋愛対象を聞かれたんですね。で私はなんでお母さんがまず初めに恋愛対象を聞いてきたのかすぐに分かったんです、
うんうん、
自分も自分ってなんだろうって思ってた時期があった中で、学校の図書館とかに行ってこっそり性別の本を読んだりとか、うん、自分って何に当てはまるんだろうとか一生懸命調べたので、だいたいこの恋愛対象が分かればその性別って何なのかっていうのが分かるじゃないですか。だからお母さんもこっそり調べて、じゃあ僕は恋愛対象は誰なんだろうって、どれに当てはまればどの性別になるんだろうって多分お母さん自身知ろうとしてたと思うんですよね。だからお母さんが恋愛対象を一番最初に聞いたのは分かったんですけど、私はそれも分からなかったんですよ、
うんうん、
中学2年生の頃、
うん、
で私もすごく調べたし自分の正解を知りたくて調べてるのに、うん、正解がないからそれがすごく怖かった、うん、で周りの子はやっぱり男の子だけど普通に女の子を好きになって、女の子だけど普通のように男の子を好きになるみたいなこの空気感で、私はどっちかわからない、定まりがない、その怖さにずっと怯えてたことを初めて全て今まで学校で会ったことも包み隠さず話したんですけど、
うん、
お母さんはもううなずくだけ、私全部話させてうなずくだけで、最後にそっかって言って、バクはバクのままでいいんだよって言って、もうお風呂入ってきなさいって言ってその日終わったんですけど、私の中ですごく大きかったです。その言葉って多分私を救おうとしてくれてるんだけど、うん、認めてくれただけじゃないですか。
確かに。
でも認めてくれただけで私は良かった、救いの手を差し伸べてくれなくて良かったんですよ。そこで認めてくれるだけで私は強くなれたので、じゃあ私は何をこれからしようと思った時に、好きなことを好きなだけやろうと思ったんですよ、うん、今まで好きだった美容もずっと隠し続けてきたし、男がメイクなんてすんなっていう時代だったので、
うん、
ずっとこう好きなことを好きって言えない性格だったんで、好きなことを好きなだけやろうって思って、でその時にちょうど国語の授業で学校の先生に自分のことを述べる文章を一人絶対文章3枚ぐらいで書いてくださいみたいな課題が出されたんですよ、
うんうん、
で私はこの国語の先生とすごく仲が良くて、で私のことを初めて自分のことを打ち明けようって思ったんです、
うん、
お母さん以外に、
うん、
で、まあ、先生はうちの自分しか見ないって言ってたので、じゃあいいかと思って、もう今まであったこととか性別はこうだったらいいのにとか自分が思うことを全て書いて先生に提出したんですね。そしたら先生がこれをまず学校内で発表してみないかって言ったんですよ。で私はもう超反対でした。
そうだよね、
私が言ったらまたいじめられると思ったし、うん、この状況で言ったらまた私は前に戻っちゃうって思ったんですよ。でそれを家に持ち帰ってお母さんに話したら、お母さんはやってみたらって言ったんですよ、うん、 何かが変わるかもしれない、今まで変化がなかったけどここで何かが変わるかもしれない、可能性にかけてみたらって言ったんですよ。でもう私の心のよりどころはお母さんしかいなかったんで、全てを信じて学校代表で発表しました。まずそしたら
すごい
先生方がめちゃくちゃ泣いてて、
うん、そりゃそうだよ、
私が発表した時に。でやっぱり大人が泣いてるしっていうの状況だからか分かんないんですけど、うんうん、やっぱ生徒の方もすごく心打たれた子が多かったみたいで、そっからすごく仲間が増えたんですよね。で今まで親友だった子もずっと同じ学校だったんで、うん、そのことも和解、それがきっかけで和解できましたし、そんなことがあったんだって知らなくてごめんって言って和解できましたし、なんかすごく応援してくれる人が増えたんですね。でそれで初めて、私島根県の沖ノ島諸島っていうちっちゃい島出身なんですけど、まずそこの島の大会があったんですよ、弁論の大会って。で島で発表して、でそこで1位を取ってから県大会に行って、で県大会でも1位を取らせていただいて、
すごいね。
中四国ブロックっていうのがあって、そこでも、選ばさせていただいて全国大会に行ったんですけど、
すごい。
もう全国大会まで行くと怖いものがなくて、私からしたら、
そっか、はい、成功体験積んでるからね。
そうなんですよ。で私が大会を上り詰めていけばいくほどやっぱ応援してくれる人が増えて、島の人みんなが応援してくれるようになって、私のちょっと前までの人生だったらありえなかったんですよ、うん、否定されてた人なのに今応援されてるっていうこの活力が、もう私は全て怖さがなくなった。でそこで私は全国大会で、それで、文部科学大臣賞をいただいて全国で2番をいただいたんですけど、
すごいね。
なんかその経験って今でもすごく大きい。なんかいろんなことを始め、なんか新しいことをやってみようってなった時も、なんかやってみようってなれるのはやっぱりその経験があったから、それが勇気につながってるっていうのも、うん、自信につながってるっていうのも今すごく感じますし、
うん、
でもそれってやっぱりお母さんがいなければ始まらなかったことだから、うん、すごくお母さんには感謝してますね。
いやでも最初に自分の学校でそれを発表するって決めた、はい、やっぱり出上さんが本当にすごいなって思う。多分そこが一番怖いよ ね、 ね、友達とか、その言ったら友達じゃないと思って言ったら、はい、自分に直接意地悪してきてるやつらとかの前で、はい、自分の心をさらけ出すって、はい、ものすごい勇気がいること。
すごい勇気がいました。いや
タレントである私ですら、うん、そういうことをするのってやっぱすごく自分の本音を言うとか、うん、本当に怖いもん。
怖かったですね、14
歳でね、はい、いやすごい、本当にすごい。普通になんかただのお母ちゃんとしてなんか
偉いね。
プロデュースされているファッションブランド、
はい、
バーク、これも私らしく僕らしくっていうのを意識してるんですか？
そうなんです。なんか今回私バークっていうブランドを立ち上げるにあたって、うん、どうしてもこの、ま、服って鎧じゃないですか、
うん、
でどっかで性別を壊してしまっているところって服ってあると思うんですね、当事者の私が思うこととしては、
うんうん、
でやっぱりこの服を買いに行った時も店舗で男性と女性は分かれてるじゃないですか。で私はどっちも着るんですよ、
うん、
なのでこのどっちも足を運びたいんですけど、なんかやっぱりこうどっか周りの目が気になってしまったりとかっていう方ってすごく多いと思うんですね。
確かに。
で今回アンドロジナス、ジェンダーレスなファッションブランドを作りたいなと思って、うん、バークっていうファッションブランドを立ち上げさせていただいたんですけど、まあもうすごく難しかったです。性別の枠を超えるって、
うん、
服にするとこんなに難しいんだと思って、やっぱり男子女子関係はな関係なしとは言っても、はい、やっぱり服ってなるとすごく骨格が違うかったりとか、どうしても
サイズの問題とか、
サイズの問題とかどうしてもこの違ってくるとこってある中で、
うん、
そこをどうどっちにも合わせていくってなると、どう合わせていくかとか、どこにポイントを入れるかとかってすごく考えさせられました。
へー、じゃあ結構いろんなハードルを超えて、
そうですね、
やってきたんで、例えば具体的に言うと何が結構難しかったですか？
はい、例えばそのウエストの部分で言えば、女性は上目で履くけど男性は下目で履く。
あ、
そうなるとやっぱり
サイズが変わってくるんだ。
そうなんですよ。このウエストの締まりっていうのもやっぱりきつさが全然違ってくるので、はい、ボタンをどこにつけるかとかそういうのもこだわっていたりとか、 あと シャツとかそうなんで制服のシャツとか見たら分かるんですけど、うん、女性はこっちが上で左が上で、
ね、ボタンが、
はい、男性は右が上でとかあるじゃないですか、うんうん、なんかそういうのも私は取っ払いたかったんですよ、
うん、
なので今回は真ん中で止めれるようにちょっと工夫をしていたりとか、
へー面白い、
なんかいろんな工夫を詰め込んでます。
わー面白い、見てみたい、はい、これあのなんか井上さんがファッションを通じて伝えたいこととか、はい、変えたいことって何かありますか？
あの私の中でファッションってすごくこう自分を表現する上では欠かせないものだと思っていて、うん、で一番自由でいいものだと思ってるんですね、うん、でだけどどっか礼服だったりとか制服だったりとか、うん、まあ、お着物もそうですけれど、やっぱり性別を分けてしまっている中で、あのどっちを着たいっていう人もいるかもしれないけど、どっちを着たらいいかわからないっていう人もいるんですね。で私はそっちのタイプだったんで、
うんうん、
なのですごくこう例えば礼服とか求められて、礼服を着てきてくださいって言われた時にどっちを求められてるんだろうって思うんですよね、やっぱり。
そうか、
はい、だからやっぱりこのどっちにも対応できる服って、うん、私の中では救いだった、でそれが欲しかったので、その中でやっぱりバークっていうのは、うん、ファッションの枠を超えてやっぱりこのどちらかで区別してしまっている服をどうにかどっちにも着れるような服を私が作って、やっぱりその服ってなんかなんだろう、服が作られただけでメッセージ性があるというか、
うん、
救われる人っているのかなとか、なんか今回その SDGs にありますようにジェンダー平等を実現しようって中で、やっぱ2030年までにジェンダー平等を実現化しているって考えたらば、やっぱり服から変えるっていうのも一つの手なのかなと思って、う
ん、受け皿があるよってことですよね。
そうですね、
あなたにもちゃんと選択肢があるよっていうことで、はい、それこそ昔お母さんに言われたように認められてるって、はい、私の存在、私は私のままでいいんだって、はい、
そうですね、
洋服を通して認めること、認めてあげることになりますよね、はい、いろんな人を、
はい、なんかこういうブランドが出て、うん、例えば私以外にもこういうブランドがもっともっと増えていけば、うん、私は今ある学校の制服だったりするものもやっぱり今はスカートとスラックスで分かれてますけど、多分私が思う未来ですよ、私が想像する未来の中では、うん、それで言えば2030年には制服も5種類ぐらい出ていて、そこから選べる制度が出てると思うんですよ。で今女性用、うん、男性用って言われる制服も、はい、タイプ1タイプ2タイプ A タイプ B っていう風になっていると思うんですね、
うん、
ですごく選択肢のある世界になっていてほしいので、
ね、
やっぱりその第一歩としても、うん、このブランドはすごくあの作ってよかったなって思ってます。
今の制服の話出ましたけど、はい、もう男女別の学校の制服についても、はいはい、結構昔頑張ったんですよね。
頑張りました。
この話すごい興味ある私。
すごく頑張りました。あのある、うん、これ高校生の時の話なんですけど、はい、私は学ラン着てたんですけど、うん、私は正直学ランでよかったんです、
まあ、そうか、
私はあの別に学ランに違和感があるっていう性格じゃなかったので、うん、全然よかったんですけど、うちの学校結構新学校で、うん、その他校から、他の県から集まってる子が多くて、うん、その島って言ったんですけど県外から来てる子が8割で成り立ってる高校なんですね。ですごくいろんな多様性が溢れている学校の中で、うん、やっぱりジェンダーに悩みを持った人がめちゃくちゃ多かったんですよ。めちゃくちゃ多くて、で私は高校の時はめちゃくちゃオープンだったんで、うん、自分はこういう人でキラキラしてるでしょっていう性格だったんで、うんうん、あの自分に打ち明けてくれる子がすごく多くて、 その中でめっちゃ多いと思って、
うん、
である女の子が、その生物学的に女の子が、うん、心は男性で、はい、スカートを履くのが嫌だって私に言ってきたんですね。ですごくどうしても恥ずかしいと、
うん、
で恋愛対象も女の子なので、うん、やっぱり男性として見られたいのに、うん、スカートのせいでかっこよく決まらない、
うん、
でこれがすごく恥ずかしいって言ってたんですね、
うん、
でその気持ちはどこか少しわかる気がして、でこれってどっかで変えなければ、
うん、
こういう人たちがずっとずっと増えていくと思ったんですよ。で、うん、SDGs ってありますけど、うん、今小学校とかもやっぱりその人生ゲームをかけて SDGs を学んだりとか、
うん、
結構ちっちゃい時から SDGs は何かって浸透してるじゃないですか、
うん、
でその中でその SDGs にジェンダー平等っていうのが入っていたので、うん、私はすごくそれが救いで、ジェンダー平等を実現、この世の中が実現しようとしているなら、うん、制服は変えられると思ったんですよ、うん、でまず私たちはチームを組んで校則を変えようっていうチームを組んだんですよ、
うんうん、
でその中で やっぱりどうしても先生とは向き合わないといけなかったので、まずこう先生にアンケートを持ちかけて、生徒にもアンケートを持ちかけて、制服を見直しをしたい、どう思いますかっていうアンケートをしたら、変えてもいいと思うっていうのは生徒は8割だったんですけど、先生は答えてくれなかったんですよ。
出ちゃう。
そうで、やっぱり悔しかった。
あ、ね、
それ程度なんだっていう、なんか生徒の気持ちとしては、あ、そういう感じなんだっていう、で、どうしてもその私はそれが悔しくて、どこか許せなかったので、私はもうチームみんなで職員室に行って、で先生に無理やり、先生なんでアンケート答えないんですかって言ったら、先生はなんて答えたと思いますか。
もう分かんない。なんか答えたら自分が怒られると思ってるのかな。
いや、なんか先生は自分の時代にそういう人はいなかったから分からないって言ったんですよ。で、
あなたの感覚は更新されないんですか
っていう、私もその気持ち同感です。で、私たちみんな、え、なんですよ、え、の一言で疑問しかなかった。で、
あと、もっと言うと、あなたの時代にもいたけどな、
そうなんですよ、
言ってなかっただけなんだよ、
そういう状況だっただけ で
誰もそこに目を向けてあげてなかったんだよ、そう
っていうことも私たちは思ってて、もうただえだったんですよ。で、一回私たちはもう情が出てきてしまって、情だとね、あのぶつかり合えないので、真面目には、
情熱、
情熱がこう、怒りとか感情が出てしまうと、情で話してしまうと、やっぱりお互いに向き合うことはできないので、一回持ち帰ろうってなって、一回持ち帰ったんです、もうみんなで一回話し合おうってなって。で、その時に私たちは確かにすごく正直のところイライラしてた、向き合ってくれないことにもイライラしてたけど、伝え方にこだわろうってなったんですよ。で、先生たちの時代にその人たちがいなかった、じゃあその気持ちを分かってあげようってなったんですよ。で、確かに今この状況に私たちは今自分はこうだって自認して、それを表現することができてるけど、それを表現できなかった時代だとしたら、確かに先生はその気持ちは分からないよねってなって、じゃあ伝え方考えようよってなって、で、先生は普通に男性で、心も男性の先生だったので、先生にスカートを履いて一日過ごせるかっていうのを、そのまま問いかけたんですね。そしたら先生は、そんなことはできないと、なんでですかって言ったら、恥ずかしいって言ったんですよ。
毎日やってんだよ。
そう、その気持ちですって言って、その気持ちで毎日この子は過ごしてる、学校は勉強しに来るところって先生は言ってますよね。でも制服のせいで、あの恥ずかしくてそれどころじゃない子もたくさんいるんですって、それを一回考え直してくれませんかって言ったら、その先生が、職員会議で話を出してくれて、で、やっぱすぐには変わらなかったんですよ ね。やっぱり多分県の方にも話を行かなければいけないし、校則が降りるっていうのは、だからすごく長い期間を得て、高校3年生の時にやっと変わりました。
あ、
選択式になりました。男性用女性用っていうのがタイプ1、まあ、タイプ2になって選択してくださいっていうふうになりました、
いやー、すごい素晴らしい。今ね、結構そういう学校がちょっと増えてきていてますよね。
そうですね、すごい嬉しいです。い
や、なんかそう、この制服の話になると、やっぱりこうどうしても LGBTQ とか、そのジェンダーとか、あの性自認とか、そういう話になりがちなんですけど、なんか私は言ったら生まれた時の性と心の性も合致してるし、あの異性愛者だし、だけど私中学の時にスカートを履くことが死ぬほど嫌で、もう本当に何とかしてズボン履けないかって、なんでなんだなんでなんだって母親にも言って、でももうしょうがない、これはもうこういうもんだからっていうので、もうすごい嫌だったんですよ、制服着るのが。もう毎日制服から着替えて家に帰るみたいな、制服を着てる姿が本当に嫌で、だからこれって自己表現の話であって、別になんか LGBTQ とかジェンダーの話にすると人口の1割じゃないかみたいなことを考えられる方もいらっしゃると思うけど、その1割以外の人たちも、その自分の自己表現として、そのタイミングは私は違うっていう人も、俺は今違うっていう人もいるわけだから、その自由に表現できるようにするっていうことが本来一番みんなが生きやすい世の中じゃないですか。
そうですね、はい、いました。しかも学校にその制服の制度を変えてから、あの普通に性自認は、性別学的に女性 で、性自認も女性なんだけど、あの制服
がスカートが嫌だって、
スカートが嫌だから、ね、パンツにした子もいたので、 本当にそういうことだと思います。
してたよ私絶対、うん、中学も高校も、
うん、
そうだけどね、ここはやっぱりなんかこういうもんだからって大人たちは言うのよ ね、
ね、
いやでもそこによく戦ったでこうちゃんとつなが、はい、あの伝わるような言い方をみんなで考えてねやったのすごい、はい、すごいなって思います。
ありがとうございます。
さあシェリーがお送りしています Dear Life Dear Future、 後半は井出上さんがジェンダーに関して私に聞きたいと思っていること、あるみたいなんです。で私からはですね、心が豊かになる、自己肯定感が上がる取り組み、井出上漠さんのセルフリスペクトを伺いたいと思います。
私たちは毎日服を着る、勝負の日は強さを着る、海に行く日は楽しさを着て、赤ちゃんを抱きしめる日は優しさを着る、毎日の仕事にはプライドを着る、そしていくつになっても見たことがない自分を着る、服は私たちを包む未来だから、こうありたいと願う未来だから、間違ってもいい、失敗したっていい、私たちは自分たちの意志で未来を着替えられる、未来を試着しよう、伊藤忠商事。
インドネシアサルーラ、地熱発電の蒸気の音、その蒸気は水に還り地中深く戻っていく、そんな再生可能なエネルギーは町に明かりを灯し続けます。三方よしから続く SDGs、 伊藤忠商事。
世界中から持ち寄ったこの星の難問たち SDGs、 テーマもバラバラだけれどとても大切な宿題の数々、だから一人一人が自分ごとにできないと何も始まらない、そう考える伊藤忠商事が、自分に合った SDGs に出会える場として、東京青山にオープンした伊藤忠 SDGs スタジオでは SDGs に関するさまざまなイベントを展開中です。私が夢中の SDGs 始まる伊藤忠 SDGs スタジオ。